ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ママタルトのオールナイトニッポンポッドキャスト。
どうもママタルトの日原です。
大鶴ひまんです。
月替わりのパーソナリティが務めているオールナイトニッポンポッドキャストの土曜日、2022年の1月は我々ママタルトが担当します。お願いします。
お願いします。
第3回
です。第3回です。はい、はい、
なんか今週は大鶴マンは何かありました？
今週ですか、まあ、うん、もうほんと最近我が家の自宅に、うん、あのループっていうね、電動キックボードの
緑色の
ねポートができまして、うんうんうん、今までやっぱその電動キックボードを、うん、こうちょっと家から遠いから、うん、わざわざそこまで行って借りるにしてはちょっと面倒いなと思ってたんですけど、
あ、なるほど。ちょっと今までは、
まあ、歩いて
置き場が遠かったので
5分ぐらい信号も渡ってみたいな、うん、だったんですけど、最近もう徒歩1分のところにできまして、
新設されたんや。
はい、もう今めちゃくちゃキックボード乗ってるんですよ。
おお、大鶴マンが電動キックボード、
大鶴マン今電動キックボード乗りまくっておりますよ。今日も山手通り走ってきましたよ。
おお、
あれすごいですよ。やっぱ多分チャリ以上に衝撃がある映像かもしれない。
そうやな。大鶴マンその電動キックボード乗ったら、大鶴マンの体が大きすぎて電動キックボードが周りから見えへんねんな。だからその
俺だけ
本当に魔法使いみたいな。
あいつはどうやって移動してんだっていう状態なんだよね。
ディディコングレーシングっていう昔64のゲームがあって、その
ホバーみたいな、その
ボスがおってな、そのボスは飛びながら移動すんねんな。マジそんな感じで、
そう、
大鶴マンだけ。
俺あのキックボード好きなんですよ。一回、うん、そのこの前チーム近藤さんの寄席、うん、あった帰りも俺電動キックボードで帰ったんですよ、うん、でチーム近藤さん車で来てるから、うん、やっぱ僕が電動キックボード乗ってるところをずっとカメラで撮られてて、実じゃなくて、うん、その映像がね世に出たらめっちゃおもろいと思うんですよ。電動キックボード本当ね、やっぱ交通ルールが厳しすぎて、
うんうんうん、
なかなかね、その、勝手が難しいというか、時速も15キロしか出ないんで、
そう
結構危ないなと思うんですよ、
うん。
でも、
電動キックボードはな、その、原付と同じルールで走行しないといけないんでな。
そう。だって、原付よりスピード出ないから、うん、やっぱ真ん中は走れないよね、道路の怖さで。で、しかも僕乗る場合、うん、これ他の人もそうか分かんないんだけど、レバーを回してエンジンかける、うん、エンジンというかその、
スピードアップ
するんですけども、うん、止まるときってどうやってる、ひわちゃんは。
僕も電動キックボード、夏とかは自転車で汗かかないようにキックボード乗ってたんですけど、僕は普通に右手でね、
うん、
スピードボタンを押すやろ、
押して
で、
はい、
走るやん、
うん、
でまあ信号があったらちょっと手前ぐらいで離したらゆっくりこう減速して信号前で止まる
のですよね、うん、僕やっぱ今体重が180キロあるんで、
うん、
このボタンをこうひねってこうスピードアップして離すと、
うんうんうん、
みんな緩やかに行くんだけど、僕の場合やっぱ180キロ重すぎるから、うん、離した瞬間にそのまま止まるんだよ。
で、その、キックボードのパワーも、その、
うん、
この1秒大鶴マンを運ぶパワーしか発揮できてない。
そう。
って乗って次の1秒の、
離した瞬間に、
パワーは、
ブッて止まるから、俺が、
残ってない
あって前に、その感性がすごい働いて、前に飛び出すって怖さがあるから、うん、俺だけ、こう、ゆっくり少しずつこうゼロに戻すみたいな。
ブレーキを押してない、ブレーキ握ってないわけやろ。
そう、ホッピングブレーキみたいな、その本当に。
ポンピングブレーキ。
ポンピングブレーキみたいな状態で止まってる今、電動ね、キックボード、ループが、すごい好きっていう話ですね。
快適なんや。
快適ですね。
キックボードがあれば。どこにでも
不安だ。俺真ん中に立てないですね。真ん中に立ったらそのパキって割れちゃうかもしれないから。
キックボードの足場の
足場の
スケボーみたいな部分の、はい、
前輪部分の方にずっと立って
タイヤの上に足をかんとあれで、ね、真ん中で割れたらだってな大ごとやつだ
と割れそうだしね180キロ乗せても動けるっていうのが、
うんうん、
一応この広告などもでループさんにもしよかったらぜひ頑丈ですよっていうことで、ね、
でもそのオートルマンあれやろその電動キックボード15キロしか出ないから、
うん、
そのちょっとしたスロープぐらいやったら全部蹴りこぎになるよ
本当にキックボードとしての意味しかなさない電動の要素はなくなるね富ヶ谷の近く あの渋谷の交差点の近くの坂道急なとこあるんですけど、うん、あそこは3キロしか出なかったですね
その上り坂で
上り坂3キロしか出なかったですね
ベビーカーに抜かれていくよ
アンガールズの田中です。
山根です。
僕たちの番組オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン配信中。いつでもどこでも聞けます。
いつでも聞けちゃうとなるとレディオタトゥーになるから話選ぶね。
選んでんじゃねえよ、全力でやれよ。
あー、じゃあ田中の白髪の話して。
いや、
オールナイトニッポンポッドキャスト。
さて、全部で5回の期間限定のポッドキャストのくせに番組出身の放送作家を生み出そうという壮大なテーマでお送りしているこの番組、1月29日の最終回では番組が生んだ放送作家に実際に企画やコーナーを作ってもらうことでプロデビューしてもらいます。ということで、プロ志望のハガキ職人がしのぎを削るネタコーナーに参りましょう。同居人と LINE。このコーナーは一つ屋根の下で暮らしている芸能人に送った LINE を教えてくださいというコーナーです。早速、
はい、
参りましょう。葛飾区ラジオネーム491ヤードさん。491
ヤードさん。
昼飯中に藤井聡太に LINE。ごめん、お前の秘書、箸置きにしちゃった。ちゃんと洗って返すから。やっぱ箸置きにするにはその飛車とか角とか王とかそのある程度大きいやつじゃないと、大事な駒じゃないと箸置きにできないからね。
ちょっと傾斜あるよね。だけどいいやつだと
コロコロコロ
って言ってたよね。
続きまして、京都府京都市、ラジオネームずっと春休みでいいのにさん。
ずっと春休みでいいのにさん。
出前を取るときにジャイアント白田に LINE。2貫ずつ食べるから偶数の方がいいよね2人前とか4人前とかやったらそのマグロ一気に2貫食べれるから。マグロイカとかあんま食べてんのあんのかな後半になってな、その2貫食いの時にマグロイカとかこのなんかグミとかでさ、昔さそのリンゴのグミとこうレモンのグミを一緒に食べたら桃のグミになるみたいな。
ああ、
あったやん。
あったね。寿司でもあんのそれ。
マグロとイカ一緒に食べて何々みたいな食べ方が。続きまして、葛飾区ラジオネーム491ヤードさん。491
ヤードさん。
次男にお願いの LINE。 くるみもらったんだけどうち器具とかないじゃん。頭突きいける。
懐かしいな。懐かしいな。
衝撃やったからな、
うん、衝撃だったけどその割れるほどの衝撃は、うん、ないでしょあれ。
くるみだけでそのくるみに対して頭突きしてもそうくるみと壁があったら、
う
ん、
そうそうそう
割れ、くるみと壁と地段があったら割れるけど、
その同居人の腹に置いてこうやるみたいな。
腹ではな、その割れへんから、
う
ん、
割れない、硬いのがない
と、ね、ラッコみたいな、その硬いお腹じゃないと、うん。続きまして、神奈川県横浜市、ラジオネームアイムバックピッツバーグさん。
アイムバックピッツバーグさん。
青山テルマに LINE。 そばにするね。
おしゃれな。
そう、
おしゃれですね。
そう、飯食ってるか、
うん、
飯食ってる、元気にやってるか、ちゃんと飯食ってるか、畜生やっぱ言えねえやって、そのやっぱ言えねえライン高すぎてくない？好きです、やっぱ言えねえややったら分かるけどさ、うん、その元気にやってるか飯食ってるかで、そんなんで送られへんかったらやっていかれへん。続きまして、東京都世田谷区、ラジオネームくもじさん。
くもじさん。
職業大学4年生。
お、
放送作家志望として活動中。
これは有力候補でございますね。
有力この放送作家志望として活動するというそのどんな風に活動してるのか、
確かに、
うん、もう気になる。大学4年生やからもうあと数ヶ月で、
もうそうだね、卒業だよね、
卒業なわけ、うん、しかももう世田谷区に住んでるという、
うん、
旅行の前日高須院長に LINE、 いつもヘリだから新幹線楽しみだね別にあれコマーシャルの時だけやから別にいつもヘリコプターで行ってるわけじゃないやろ、
うん、場所も限られちゃうしな
ヘリやったらな、
ヘリだったら場所限られちゃうし降りる時も
ヘリって結構その時間かかったりするからな、そのポートがあっても、うん、そこに集合するわけじゃないからな、うん、葛飾区ラジオネーム491ヤードさん、491
ヤードさん、
冷蔵庫、あ、ビギンのボーカルに確認の LINE、
うん、
冷蔵庫に僕塗って書かれたシールが貼ってあるジュースがあったんだけどこれお前のいや、そのシマンチュの宝みたいな、そのシマンチュの宝とかその呼んでシマンチュの宝って言ったりするけど、その僕のジュースとか全部シマンチュ読みやせえへんな、うん、そして世田谷区、ラジオネームくもじさん、
くもじさん、
台所にネズミが出た時に河本ひろとに LINE、 やばい台所にリンダ出た
そこイコールなるかそのドブネズミ
ドブネズミのこと言ってるわけじゃないの、その
リンダ
リンダリンダでそのネズミ5匹みたいな、
なんないでしょ
ネズミが大量発生した歌じゃないからな、そのこっちにもリンダこっちにもリンダっていうような歌ではないです。これラスト、ラスト、葛飾区ラジオネーム491ヤードさん、491
ヤードさん、
風の吉岡里帆に LINE、
うん、
元気？暖かくしてね、大丈夫？なんか買ってく？お大事にしてね、家事は俺がやっとくからもう大好き
大好きだね、願望はその
気使って気使って、
本当にそのね、うん、あの怖い怖い人のその、
うん、
の日記みたいな、その架空日記みたいな、そのことでしょ、うん、その一緒に住んでるみたいな
その本当は一人暮らしだったのに、
一人暮らしだけども住んでるみたいな狂気を感じますね
今週はやっぱでも491ヤードさんが
多いですね、
多かったです、
なかなかの採用率。
あとはその世田谷区、お
くもじさん
も491ヤードさんは、フリーター24歳、
おお、
お
就職活動してるってこと、これ今
どうなんやろな、24歳フリーター。でも俺らもだって何歳までさ、俺らってさフリーターって言ってた、
いけど、まだうちら30だけども、うん、やっぱ30歳フリーターとは言うよね、
今でも
俺今でもやっぱ30歳フリーターって
言うよ。最近ようやく歯医者さんとか美容院とかでも芸人ですって言えるようになったで、
うん、
言うようになったな、その
芸人、そのアンケートとかにさ、アンケートってさ、
うん、アンケートとかね、
ないじゃん、うんうん、でもうあフリーターかって
自営業
っていうのもまたちょっと違うしなっていう、
まあそうか、俺だってもう、去年ぐらいまでは無職って言ってたからなんですフリーターって言ってもフリーターって言ったらまたどんなアルバイトされてるんですかとかなるやん、
ね、うん、
でまあアルバイトもまあそんながっつりその、うん、やってるわけでも、その本気でやってるわけでもないしみたいな、無職って言ってる時期多かったから、うん、24歳ソフト作家になりたいっていうことなんかな、
ことじゃないかな、その意思表示を感じるよ、うん、俺は。
あとラジオネームくもじさん、
くもじさんよかったですね、
くもじさんはもう放送作家志望として
活動されてる、うん、
大学4年生でありながら放送作家志望、
志望、そう。
でも確かに俺も昔ラジオ聞いてて、あの作家志望って、作家志望の人はラジオネームの前に作家志望って書くねん、
ああもう
そういうちょ
なるほど、ね、
アピールとして、
うんうんうんうん、
だそういうことなんかもな、その別にその
確かに
全部のラジオに作家志望と書いてメール送ってるみたいなことかもしれないし。大釣りマンなんかあった？
大釣りマンなんかあった？あ、俺その、うん、あれくもじさん気になるなと思って。
うん。
あ、ごめんなさい、ありがとうございます。そう、リンダ出たは面白かったですね。
ほら、歌詞やっぱちゃんと見て聞くこと少ないからな、その、
うんうんうん、
実は明るい歌と思ってたら死んだ歌とか。あるやん、リンダリンダはただただ台所にネズミが出て、
うん、
さ慌ててるだけの歌かもしれんしな、そのちゃんと歌詞を一個一個訳していったら
大丈夫ですね。ないでしょ、そんなこと。
そんなことないの。
そんなことないよ。あの歌にそんな意味はないよ。台所にネズミが出たっていう歌じゃない。出た時に思いついた歌でもないと思うよ。そうか、アイムバックピースパー、ああ、そばにするねか。うん、ああ、そう、やっぱ491ヤードさんがすごいですね。
うんうん、
圧倒的に。
電話番号書いてたら激アツやからな。
激アツ演出だ。
この
電話番号書いてあるやん。
オールナイトニッポンポッドキャスト、うん、電話番号書いたら激アツやから、
うん、そう覚悟してた方がいいかもしれないですね、
うん、続いてはこちらのコーナーです。
美味しい餃子を作りたい。
よいしょ。あ、来た。
普通に餃子を作って焼いただけなのになぜか大失敗をしてしまった悲しい経験がある私大鳥肥満、
はい、
あんな悲劇を起こしたくないということでリスナーの皆様から美味しい餃子の作り方を箇条書きで送ってもらいます。
おう、
では早速美味しい餃子の作り方を、発表していきたいと思います。
よいしょ、来た。
まずはこちら、札幌市ラジオネーム猫背ファミリーさん。
おう、
野球チームに入る。
ん、うん、
ピッチャーになる。
うん、
プレイボール。
うん、
肉ボールを投げる。キャッチャーがカーミットでキャッチする。
おう、
完成。
2人1組、うん、ナポレオンズさんみたいなこと
やつ。昔なんかツイッターとかでさ、うん、3秒クッキングみたいな動画があったし、あの味の素がどっかの CM で、うん、エビフライを本当、うん、なんかランチャーかなんかで飛ばして、
う
ん、バンってこうまず
下から
小麦粉みたいなのつけて
小麦粉パンと
つけて、小麦つけて油をつけて、
うん、
あの広場みたいなところをこうくぐらせて、
うん、
キャッチしたらもうエビフライになってるみたいな。
あ、見た気がする。
そう、そういう感じのことでしょ、これは。だから投げてる間に焼けて皮包んでできてるってことでしょ。そうすればぐちゃぐちゃになるわけじゃない
から、ね、パリッとした皮で構えてくれてんねや、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で俺さっきはナポレオンさんみたいなって言ったけど、うん、違う、ドリフや。投げて、
あ、ヒゲダンス
ケンニサスみたいな、ヒゲダンスみたいな。
あ、そうですよ、そういうことですよ、
うん、
こういうことですよ皆さん。
違うやろ。ほんまにそれでいいんかよ。
続きまして、埼玉県ラジオネーム恥さらしのスパゲッティさん。
はい。
混ぜる。
うん。
包む。
うん。
焼く。
うん。
前回餃子作りに失敗した時の苦悩や悔しさを SNS で匂わせる。
うん。
友達から、どうしたん？話聞こうか？とメッセージが来る。完成。
別にできてないやん。
男女の中が
で男女の餃子が完成し た男女の中のゆという餃子が
完成しましたね。匂わせはね、やっぱそうなります。そういうことですから。
あ、そうかそうか、
うん。あ、中野区ラジオネーム冬のお兄さん。
お、
混ぜる、
うん、
包む、
うん、
フライパンに餃子を置いて蓋をしてしばらく待つ、
うん、
そういえば俺のプリンってまだ冷蔵庫にあるよね。
うん、
ないの？いや絶対あったって。お前食ったのか？何勝手に食ってんだよ。プリン食った後に餃子食いたいのかお前。完成。
今度は揉め始めて。餃子を作り方を教えてって言ってんのに、
これぐらいの会話で完成するってことでしょ。
そのこれぐらい会話のラリーをしたら、ちょうどフライパンをパカッと開けたら
完成して、
ちょうどいい餃子ができてますよってこと。
そうそうそう、やっぱ時間とかも重要だから、餃子を焼く。
あ、だから具体的に表してくれてるんや、
うん、そうなんですよ。続きまして、京都市ラジオネーム三遊間を守る犬さん。
お、
混ぜる、
お、
包む、
うん、
長野県が隣接県、あ、ごめんなさい、長野県が隣接県多いのって人気者みたいで羨ましいなと思う。完成。
あるけどな、その、うん、長野県でだって何県、新潟と
一番多いんじゃなかったっけ、違ったっけ、多分。
そうか、
日本国内で
たまに番組のクイズとかであるよ
ね。そう、一番隣接県多い県はどこでしょうって、
うんうん、
長野県ちょうど真ん中だからね、
うん、だから人でもあるよな、その全部のコミュニティの真ん中に、うん、そのと一応関わりがあるから、
うん、
どこに行ってもまあ仲間、友達が多いみたいな。
ただやっぱその薄い関係性だと、やっぱり結局一人だっていうね、うん、闇金牛島くんにもありましたけども、イベサのジュンくんとかね。
ああ、イベサのジュンくんな、最後体に蜂蜜塗られて山の中に捨てられるやつよ。虫だらけ。
友達めっちゃ多かったけど結局誰もね。
ああ、
親身になってくれる子は。
ほんまにな、うん、お金の助けして助お金助けてくれる友達おらんかった。
そう、ジュンくんですね。ジュンくんの話ですよ。行きましょう。続きまして、お、千葉県。ラジオネーム顔パンパンさん。
お、
混ぜる、
うん、
包む、
うん、
焼き始める、
うん、
AI が仕事を奪うって言い方、AI が聞いたら気を悪くするだろうなと思う。完成。
もうめっちゃあれやん、支配されるまんまんの考え方やそ、その AI に。
ほうぽんぽんさんは研究職やってるんですね。
あ、そうなんや。
なんか意味合いが強くなってきたなこれ。
AI
なんか AI がこのメッセージ性が強い。
もう AI 側の、うん、AI に支配されてる側の人類が。
そう。
近くにもう潜んでるわけや。
顔パンパンって、その顔パンパンもじゃあなんかあんのかって思っちゃうもんな。
だから AI に支配された結果、その睡眠時間が増えるわけやん、
うん、
だから顔パンパン、
顔がむくみ始めるってことね。
うん、
いきましょう、どんどん。お、葛飾区ラジオネーム491ヤードさん。
お、
混ぜろ、うん、進め、
うん、
ごめん、あの強く言い過ぎた、ごめんね。あの よろしければ焼いてくださいませんか。本当に気が向いたらでいいんで。いえ、自分でやります。やらせていただきます。できました。どうぞ食べてください。久々に完成した気がすんだ。
あ、餃子がちゃんと。確かにな、このメールが初めて、
うん、
餃子完成に向けて、
うん、
そのアクセクしながらも、
うん、
一直線に進んでくれた初めてのメールやな。
まあ、ちゃんとこれが美味しいかどうか分かんないけどね。完成したメールでございます。お、また続きまして、葛飾区ラジオネーム491ヤードさん、
はい、
混ぜる、
うん、
包む、
うん、
小田切城がそれぞれ焼く、茹でる、蒸すと書かれた3枚のカードを持って悩んでいる、
うん、
続きはウェブで。ライフカード。懐かしいのよさっきから。懐かしいよねこれは。
ライフカードの CM、
うん、覚えてる？
どういうやつ？
いや、あの、その、俺はなんとかって、こう、まず、小田切城が、何かの役所、会社員かな、会社員でもなんでもあるんだけど、設定が入ってきて、うん、こう、美人秘書、幼馴染、社長の娘みたいな、どの女の子とご飯行くって、で、カードがパッて、選択肢のカードできて、うわ、どれにしよう、どれにしようで、CM 終わるんだよ。で、この、どれを選んだかの結果は、ウェブで見てくださいっていう。
あったわ。
で、ウェブで、その、選んだパターンの先がどうなるかっていうのを書いてあって、結局ライフカードに入っときゃよかったみたいな、そういう。
ライフカードで お会計すればええやんけっていう。
そうそうそう。懐かしい。俺、中学生ぐらいかな。
うんうんうん。
そう、懐かしさで行きましたね。さあ、ラストです。
はい。
葛飾区、
うん、
ラジオネーム491ヤードさん。
多い。
僕は A と B よりは混ぜたよ。
うん。
B は C よりも包んでいた、
うん、
A と C は確実に焼いていた、
うん、
本当に完成しているのは誰でしょう。いや、ラストにふさわしい問題ですね。
悠々白書の間のページにあったよ。俺は B よりも早く着いたぜみたいな。
そうそうそう、論理思考ゲーム、水平論理思考ゲームかな、
うん、
マリオ RPG でもありましたね。
あ、そうなんや。
そう、クッパ城のところでありましたね、これ。
誰々よりも
早く着いたよとか、
着いたよ、
うん、
で順番を並び替えるやつや。
そうだって、 A と B より、 A と B、 僕はって言ってるから、まず491ヤードと A と B と C の3人いるってことだもんね。
ああ、そうかそうかそうか。
だから4、これだから A と B 混ぜたよってなんねよって。混ぜたよってなん
ねよ。 A と B がなんて、
そう、僕は A と B よりは混ぜたよって。混ぜたよってなんだよ。
いや、誰が一番美味しい餃子を作ってるかってことやろ。
そう、あ、そうかそうか。
で次が A と B よりは僕が混ぜてて、
だ僕は A と B よりが美味しいはずだと。
おお。
で B は C よりも包んでいた。
B は C だ、 B のよりの方、餃子の方が
量が多い。
あ、包んでたって、数をいっぱい包んでたってことね。
そう、うん、で A と C は確実に焼いていた。
おお、
本当に完成してるのは誰でしょうって言ったら、
おう、
A と C じゃないかな。
まあそうかそうか。でも確実に焼いたのは A と C やもんね。
そう。
で僕は混ぜただけで別に焼いたかどうか言ってないから。う
ん、あ、ただ、
うん、
A と C は確実に焼いてたって言ってるけども、
うん、
A は包んでいたって書いてないじゃん。
そうかそうかそうか。
A は
混ぜただけで。
混ぜただけで。
混ぜて皮にハンバーグみたいな。
そう。
餃子を作った可能性があるから、
答えは C。
C だけが、
C
だけが確実に餃子を作ってんねや。
あと量の少ない餃子を焼いている。
あ、そうか。 B よりは、
うん、
でも B の方は包んだよっていうのもさ、
うん、
その量を包んだよっていうのもあるけど、
うん、
あの包み加減もあるやん。
あ、そっか。
その
梱包の可能性もあるってこと？
なんかねじる、ねじって閉じるやん、
あ
包む分、
うん、
こう B の方がこうギュッと水を指で濡らして、
うん、
包んでる可能性がある。
ああちゃんといい包みをしてたってこと？
そうそうそうそう。
下手したらじゃあ誰も完成しなかったってこと？
C はでもいや確実に焼いてはいるけど、
うん、
餃子が途中でパカッと開いてしまう可能性があるわけ、う
ん、あるでしょ。だからもしかして全員
最悪全員餃子が焼けてない可能性もありますという
これは大失敗です。俺は美味しい餃子作りたいって言ってんだよずっと困るな。491ヤードさんはすごいですね。採用率が高いですね、うんうん、これは意外となかなか最終回に向けていいんじゃないですか、
うん、なあ、
うん、
いやいい美味しい餃子あるあるでさ、
うん、
ルームシェアしてるやん、
うん、
で餃子ってな、まあ、それこそ佐川ピン芸人、
うん、
大釣りマンが最近引っ越してきた、
うん、
佐川ピン芸人と、
うん、
最初10年前ぐらいに交わした、すごい盛り上がった話題で、
はい、
この俺も佐川ピン芸人も一人暮らし始めてんな、
はい、
ほんで、まあ、食費がかかると、
うんうんうんうん、
食費高いよなみたいな話になって、
うんうん、
で俺がサガピンにな、
うん、
サガピンよと、
うん、
一番安いおかず発見したわ、
うん、
こう餃子って、
うん、
餃子が一番安い98円で、
うん、
12個入りやと、
うん、
で49円で6個焼いてそれでご飯一杯いけるやんみたいな。だから、2食で1食49円なんやと餃子が。でなるほどなみたいな。でそれ聞いた2年後ぐらいにサガピンからな、ちょっと日原くんそういえば言わなあかんかなと思ってたんやけど、餃子やっぱめちゃめちゃ安いなって2年越しぐらいに
分かってくれたんだ。
思い出したように返事来たことあった。
あだから49円か、
うん、
そのせいでさ、うん、俺昨日 俺ピザはさ、うん、自分で食う用にも焼くときあるんだよピザ、
うんうんうん、
であの照り焼きチキンのピザを作りたいなってずっと思ってたんだけど、照り焼きソース出すのが難しいのよピザに、
う
ん
まあ、そう
水気が多いと良くないしっていうので、で焼き鳥の缶詰を一回試してみようと思ってやったら大正解だったのよ。
焼き鳥の缶詰の焼き鳥をピザのトッピングにして、
ステーキマヨネーズかけて焼いたらもう一番うまかったのよ多分、
うんうん、
もう油もすごいギュッとなってて、で缶詰だから安いじゃん、うわこれめっちゃうまいなと思って、
うん、
で2個缶詰量的に必要だってなったから、
うん、
テリヤキチキンのピザこれに缶詰2個いけば確実に美味しいですよって、値段も安いですよ、小麦粉とかチーズとか全部含めて多分1枚300円ぐらいですって言ったら、ほうほうほう高いやんけってい
やそれ1食300円やろ、
うん、
いやそれはもうサガピン計算で言ったら高すぎる、
高すぎるの
か、餃子があんねんからこの世には。
餃子以下のピザを作んなくちゃいけないんだな、
うん、
今回ですね残念ながら採用には、至らなかったけれども、
あら
有望な若手の作家志望のリスナーのメールを紹介したいと思います。
ヤング今週の
ヤング株、ヤング株じゃないや、ヤング枠、
うん、ヤングな有望株、
はい、
ヤングな有望株ね、
有望株ですね、うん、いきましょう、餃子の方でいきましょうね、
はい、
こちらはすごいですね、ラジオネームマカオさん、
うん、
年齢が15歳、
うん、
職業は中学3年生です。
お
若いですね、
職業が
職業が中学3年生、ほうほう、では、餃子、美味しい餃子の作り方を紹介します。混ぜる、
うん、
包む、
うん、
焼く、
うん、
焼き餃子ができる、
うん、
焼き餃子に水をかける、
うん、
水餃子の完成だ。いや水餃子ってそういうことじゃないから。じゃあどういうのが水餃子なんだい。水曜日に食べる餃子が水餃子さ。そうなんだ、教えてくれてありがとう。中学3年生ですよ。
なんか有望やな。
今すごい、今ひわちゃんの頭の中でいろいろバーって言葉を紡ぎ出そうとして、
うん、
有望やな、
有望やで。
いろいろとどういうのが正解か
を、まずだって送れへんねんから普通の中学生。
いやそうよ、そうよ、もちろん、うん、うん、もちろんそうですよ。
送って、しかもママタルトのオールナイトニッポンポッドキャストに送ってんねんで。
いや、まだだって
、そう、ナインティナインさんとか、
うん、
霜降り明星とかのラジオに送るんやったらまだわかるで。15歳でママタルトのオールナイトニッポンポッドキャストまでこう視野を広げてるということがまず相当有望や。
そう嬉しいよ、
うん、
なんてもうまだねあるんですよ、
まだある、
ヤング枠、
はい、
東京都世田谷区、
うん、
ラジオネームプジョーのタクシーさん、
プジョーのタクシーさん、
美味しい餃子を作りたいですね、はい、肉を皮で包む、
うん、
並べる、
うん、
フライパンに餃子を置く、
うん、
水をかけて蓋をする、 蓋を開けてからはやり直せないので、セーブをしっかりして画面を閉じる。うん、終了。この人は16歳学生ですね。
あ、16歳、うん、最近のゲームマジでセーブして終了せんでいいゲーム多いからな。
オートセーブってこと？
スリープモードとか。
あー、そっかそっか。
そうそう、アプリもそうやん、別にセーブせえへんやん、う
ん、あと蓋を開けてからはやり直せないで、やり直せないっていうのはその、うん、どこもや
って蓋を開けたらそのボス戦みたいなこと、そのもう戻れない
ってことだからね、うん、そうです、これ16歳ですよ、若いですよ、ヤング枠、あと東京に LINE の方にもね、
はい、
採用にはその至らなかったんですけども、うん、若手の作家志望の方います、
うん、
ラジオネーム小平の勇気さん。
おお、小平の勇気さん、
そう、前回話題になった小平の勇気さん、うん、同居人 LINE、
うん、
お笑い番組を見ているときに、うん、森本サイダーさんに LINE、
うん、
今年売れると思うこれが俺、これ本当にどういう意味なんだろうって思っちゃって、その
俺がお笑い番組を見てて
小平の勇気さん
がこのレベルのお笑い番組の、ね、う
ん、やってるんだら、なら
今年俺が売れると思うね
その
みたいなこと、
そうそう、そのだからこれはサイダーさんが出てる番組を見て、うん、サイダーさんに売れると思うって言ったのか、
あ、それもあるね、
そう、これどういう状況なんだろうっていうね、
まあその小平のゆきくんはこの言ったらめちゃくちゃこう放送作家志望なわけやん、
うん、
だからその110まで言わすなってことや、その俺に
察しろよっていう、
俺は1だけ提案するから、うん、それを10にするかどうかはお二人次第やぞという、その
エヴァ交差さんもしっかり、
いや、そうそうそう、
ね、
俺はその10まで言うのはおせっかいやと、
野暮だと、
野暮や、うん、
汲み取れと、
うん、そうそうそう、俺は1だけ言うから、うん、それを10にするのが二人の仕事やろと。
なるほどね、うん、仕事を与えてくれてんだね。
そうそうそうそう。
もう一つ小平の勇気さんから来てますね、同居人 LINE、
うん、
2階でドスンというすごい物音がした時に暴れる君に LINE、うん、家では暴れないで俺あんま、俺暴れる君ってその暴れる要素
は、暴れる君さんはな、
ないんだけどねその名前が暴れる君
舞台を破壊したりするイメージはないよな
全くないんだよな、音響を使ってるからなネタはあんまり暴れるイメージはないよなまあ有望株ですよ、
15歳、
うん、放送
15歳だってまだまだあるか、まだまだ高校3年間あるわけやろ、
そうだよ、
何にでも花咲くやな、
うん、そうということで、ね、まあ、こういうと分かっ、もうすごい有望な若手の作家志望の方も来てますのでね、
はい、
非常にこの第5回目が楽しみでございますね、
楽しみですね、はい、というわけでネタコーナーはこれにて終了、次回の配信は公式ツイッターで呼び込んでいた最終回のコーナー案を精査していきます、
はい、いやー任せるわけですから、
うん、
誰かに、
うんうんうんうん、こう楽しみやな、だって、うん、こうやってもし来れる人は来てくれたりもするんですか、
新型コロナウイルス感染状況により、
ああそうです、コロナの感染、
あ
僕コロナってかコロナっていうあの
カタカナが
JOT っていうその、うん、ジャパンオリンピックチーム
ジャパンオリンピックチーム
ジャパンオリンピックチームかと思って
サムライ、サムライチームが
あー確かにコロナの状況によってはあれですけど、
うん、まあ確かに、
まあでもその放送作家という仕事はその、うん、遠隔でも
確かにズームとかでもできたらね、
はい、
お顔は見て、顔は見てみてんだよ、
話してはみたいね
そうどういう子かっていうのはね、気になりますよね、やっぱり
今のところ大鶴マンも小平のゆきくん一本、
うん、ただねヤング枠2つ出てきたからな、プジョーのタクシーくんと、
うん、
マカオくんね、
うんうんうん、
くんって呼んじゃうわ、年下って分かってるから
絶対10代から、
絶対10代だから
な、年半分やろ俺らの、
ゾッとするわ、半分か、
うん、そうやね、うん、
数学の問題みたいだな、今はこう年齢2倍になって、その次3倍になるときは 何年後かみたいな、
あるある
年齢算みたいなね、
もう俺ここから先は縮まっていくわけから、
そう
1.5 倍になったり1倍になることはないけど、
年齢算ですね、いやーそうか、いや非常に楽しみでございますよ
ね、
はい、
そろそろお別れの時間です、
はい、
いや今週も3週目、
はい、
でもなんとなくこう絞られてきたな、
そうね、
うん、
491ヤードさんとかもいますし、
くもじさん、
くもじさんもいますし、
ね、
はい、
次回の配信は1月22日土曜日夕方6時頃です、
はい、番組初の放送作家輩出まであ
と2回